77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。11月22日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さあ今日からちょっとオープニングが豪華になってきましたけれども、少しこう映画が始まるなっていう雰囲気を出してみました。まあ回数を重ねるごとに進化を遂げていくミカのフラワーシネマでございます。さあ11月も20日を過ぎて、街はすっかりクリスマスムードですよね。先日あの長崎駅のクリスマスツリーの点灯式があって、今あのクリスマスツリーがものすごく綺麗ですよね。もう今このツリーを見るのが毎日の楽しみになってます。このあのラジオを収録しているこの虹らしいスタジオも、もう今もうメリークリスマスというこうオブジェが、オーナメントが飾ってあって、スタジオ内もすっかりクリスマスムードでやっております。さあ今日もあのプレゼントのお知らせなどもありますので、どうぞ最後までお付き合いくださいね。ではまずはこのコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。今日ご紹介するピックアップシネマはベルカント囚われのアリアという作品です。1996年にペルーで起きた日本大使公邸占拠事件に着想を得たアン・パチェット原作のベストセラー小説を映画化したジュリアン・ムーア、渡辺謙、加瀬亮といった日米豪華キャストで送るテロリストと人質の絆を描いた感動作です。まあ、これまでにホテルムンバイやエンテベ空港の7日間とテロ事件を題材にした作品が公開されてきましたが、そんな中でも今回のこの作品は同じテロをテーマにしているんですけれども、副大統領邸を占拠したあのテロリストと人質たちが世界的オペラ歌手の歌をきっかけに心を通わせていくというこう人間味あふれる作品なんですよね。まあそれだけに本当に本当にラストは涙が止まりませんでした。まあ、この作品でジュリアン・ムーアは世界一のオペラ歌手を演じているんですが、本作のあのこの歌の部分はルネ・フラミングさんというあの現在世界一有名なオペラ歌手の方が担当しています。まあ、このルネ・フラミングさんなんですけれども、映画シェイプオブウォーターの挿入歌ユールネバノーという曲を歌っていた方です。この方の歌とっても声がいいしすごく素敵なんですよ。ですのでこの映画のオペラの歌の部分も見どころの一つになっています。そして、まあ、こう出演されている渡辺謙さん、加瀬亮さんといった日本の俳優さんも、まあ、世界のねあのハリウッド の, あの俳優さん女優さんにも負けず劣らずの名演技をしていますし、特にこの加瀬亮さんは渡辺謙さん演じるあの役の方 の, あの通訳の役をしてるんですけれども、この語学堪能な演技力がまたすごく素晴らしかったです。まあ、この映画を見ながら平和って何だろうとか希望って何だろうとこう改めて考えさせてくれるこういい作品でした。 こちらのあのベルカント囚われのアリア、こちらはですね現在あの全国順次公開中で、長崎では年明けの来年2020年1月10日から長崎セントラル劇場で公開が決まっておりますので、ぜひぜひ映画館でご覧ください。ミカのフラワーシネマ、ここからは最新作映画のご紹介をしていきます。まず最初にご紹介する作品はグレタ。ニューヨークの高級レストランでウェイトレスとして働くフランシスは、帰宅途中の地下鉄の中で座席に誰かが置き忘れたバッグを見つけます。そのバッグの持ち主は都会の片隅にひっそりと孤独に暮らす未亡人のグレタ。彼女の家までバッグを届けたフランシスは、彼女に亡き母への愛情を重ね、年の離れた友人として親密に付き合うようになっていきます。しかしグレタのフランシスへの行動は日に日にエスカレートし、ストーカーのような行動へと発展していき、フランシスは親友のエリカと共に恐ろしい出来事に巻き込まれていくという世にも恐ろしい最高スリラーサスペンス映画です。このグレタを演じるのは、エルでアカデミー賞主演女優賞候補となったイザベル・ユペール。フランシスはキックアスのクロエ・グレース・モレッツが演じています。このグレタなんですけれども、本当にね、最初は素敵な人なんですよ。まあ、素敵な人だと思ったのに、だんだんストーカーになっていく彼女に、もう本当にこの人やばいじゃないかと思うぐらい、本当に怖かったです。まあ、これを演じたイザベル・ユペール、さすがの演技力だなと思ってしまいました。もう最後の最後までハラハラドキドキの連続の物語です。グレタ、こちらは現在全国順次公開中で、長崎では12月6日からユナイテッドシネマ長崎で公開になりますので、ぜひぜひ映画館でご覧ください。続いての作品は11月29日から公開、ドクタースリープ。オーバールックホテルで恐ろしい体験をしたシャイニングから40年、スティーブン・キングの同名小説を原作とするこのドクタースリープでは、あの時幼かったダニー少年のその後が描かれています。40年前、狂った父親に殺されかけるという壮絶な体験を生き延びたダニーは、大人になった今もトラウマを抱え孤独に生きていました。そんな彼の周囲で子供ばかりを狙った不可解な連続殺人事件が起こります。ある日ダニーの前にアブラという謎の少女が現れ、ダニーとアブラはこの事件を追うことになり、やがてあの惨劇が起きたホテルにたどり着きます。新たな恐怖の中、二人に待ち受ける想像を絶する結末は、という今回の物語です。大人になったダニーをユアン・マクレガーが演じています。この映画を見ながら、なんとなくこう今も公開中のイットと重なる部分もあったんですよね。実は私はもうこういったホラー映画が大の苦手で、まあ、40年前に公開されましたあのシャイニングも怖くてチラッチラッとしか見てない状態です。なので、まあ、ちょっとシャイニングはもう見てないのと同じ状態でまあ見たんですけれども、まあ、怖い怖いって言いながら、実はこのドクタースリープ面白かったっていう結果に終わったんですけれども、もちろんこのドクタースリープだけを見ても十分楽しめるんですけれども、シャイニングをこうきちんと見直してから見ると、こうもっとリスペクトされてる部分もとかもこう感じ取れるのかなと思って、ああ見とけばよかったなとちょっと少し後悔が 残りました。なのでちょっと今度勇気を出してシャイニングを見直して、もう一度このドクタースリープを見てみようかななんて思ってます。こちらの映画、上映時間2時間31分の作品です。私はですね、イットよりちょっとこっちが怖かったかなたっぷり恐怖の世界をお楽しみください。ドクタースリープは11月29日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で公開になりますので、ぜひぜひ映画館でこの恐怖をお楽しみください。今日はこの映画から皆さんに素敵なプレゼントをいただいております。ドクタースリープオリジナル T シャツを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページ、または B プレス内のドクタースリーププレゼント応募フォームからどんどんご応募くださいね。12月6日締め切りです。皆さんのご応募お待ちしております。そしてそして11月22日からいよいよアナと雪の女王2が公開になりますよね。この映画来週ご紹介いたしますので、皆さんからのアナ雪メッセージお待ちしておりますよ。
ミカのフラワーシネマ。
ここで映画をもう一本ご紹介しましょう。11月22日から公開、決算中心蔵。堤真一さんと岡村隆史さんのダブル主演で送るこの作品は、忠臣蔵を題材に限られた予算の中で仇討ちを果たそうとする赤穂浪士たちの苦労を描いた時代劇コメディです。討ち入りにこんなにお金がかかるの?とこう忠臣蔵をお金ベースでコミカルに描いているので、これまでとはまたちょっと違った忠臣蔵をクスクス笑いながら楽しめる作品です。まあ何をするにもお金がかかるので、こう節約しなきゃなんてですね、まあ昔も今もいつの時代も一緒だななんて思いながら見てました。今日はこの映画から素敵なプレゼントをいただいています。決算忠臣蔵赤穂浪士千社札シールを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページ、または B プレス内の決算忠臣蔵プレゼント応募フォームからどんどんご応募くださいね。12月6日締め切りです。皆さんのご応募お待ちしております。さあここでメッセージをいただいているのでご紹介しましょう。ラジオネームシネマスキーさんからいただきました。ミカさんこんばんは。こんばんは。朝晩はだいぶ寒くなりましたが、風邪ひかないようにしてくださいね。ところで先日この番組でミカさんが紹介され、すごく見たくなったマチネの終わりにを見てきました。福山雅治さん演じるギタリストと石田ゆり子さん演じる女性ジャーナリストの切なくも美しい大人のラブストーリーでした。いやー切なかったですね。私も思わず涙ぐんでしまいました。素敵な映画を紹介していただきありがとうございました、というメッセージをいただきました。本当にこのマチネの終わりに、私もですね久しぶりに大人の映画を見たなっていう感じだったんですよね。まあ、先日このマチネの終わりにを見た友人ともうばったり街で会いまして、この映画見たっていう話でですね、ちょっと女子トークが止まらなくなっちゃったんですよね。本当に素敵な映画ですので、皆さんもぜひマチネの終わりにご覧ください。シネマスキーさんメッセージありがとうございました。それでは続いてこちらは大村市にお住まいの女性の方からいただきました。いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。皆様寒くなりましたので、ちゃんと長袖を着て風邪などひかないように頑張ってください、といただきました。本当にね朝晩寒くなってきましたよね。まあ昼間はですね、日中はちょっと暑いんですけれども、朝晩こう寒くなってきて、こう寒暖の差が激しいので風邪も ね引きやすくなってきてますので、皆さんも風邪ひかないように暖かくしてお過ごしくださいね。メッセージどうもありがとうございました。さてさて、もう一ついきましょう。こちらは長崎市に住む男性の方からいただきました。活弁試写会当たりました、やったといただきました。おー、おめでとうございます。活弁の試写会ですね、実はですねこれ結構応募数がありまして、まあ皆さんからですね たくさんの応募と、まああったかいメッセージいただいたんですけれども、もう本当になんか選ぶの大変だったみたいですよ。まあ今回ちょっと外れた方残念だったんですけれども、活弁12月13日から公開しますので、これ本当にすごく面白い映画だったですので、ぜひぜひ見に行ってくださいね。まあこれからもちょっと楽しい企画を考えていってますので、まあこれからも楽しみにしていただきたいと思います。そしてこの長崎にお住まいの男性の方、本当おめでとうございます。これ本当に楽しい映画だったので、どうぞどうぞ活弁の試写会楽しんできてくださいね。メッセージどうもありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@fm.co.jp niji@fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページからも受け付けてますので、どんどん皆さんの楽しいメッセージお待ちしています。そしてまあこうクリスマスシーズンにもなってきたので、皆さんがこうクリスマスに見たい映画とか、今まで見たクリスマス映画の思い出や、この映画大好きだからみんなに紹介したいってい こうクリスマスの映画ありましたら、そちらのメッセージもお待ちしておりますので、どんどん送ってくださいね。お待ちしております。さてさて、まあ映画の話も話し出すと尽きないんですけれども、そろそろこうエンディングが近づいてきました。今日のお別れソングは映画リアリティバイツからリサ・ローブでステイをお届けします。この曲ですね、なんかこう寒くなってくる今の時期になるとすごく聴きたくなる曲なんですよねさあ皆さんですね、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいね。風邪ひかないように暖かくしてお過ごしくださいね。お相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。